神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。時刻はまもなく2時27分になるところです。スタジオにはゲストをお招きしています。秋田県神社庁教化福音委員長の川尻隆樹さんです。川尻さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
新元号令和が発表されて早3週間です。そしていよいよ改元令和の時代まであっという間に9日という、ね、
迫ってきましたよ。
もう、そこで今日は川尻隆樹さんに元号についてお話をお聞きしたいと思います。
これね、元号ってもう私たち普段生活してて切れ目なくずっとあるじゃないですか。
そうですね、
明治大正昭和、もっと前からありますけども、これ元号って、はい、そもそも何なんですか。
そうですね、
ここからちょっと聞いていいですか。
まず、実はですね、中国、もちろん中国が発祥なんですけれども、紀元前の140年、紀元前140年がこの元号の始まりなんです。
そんなに、
はい、中国でいきますとちょうど漢の前漢の時代で、それで当時の皇帝は武帝といって、武士の武ね、
はいはいはい、
武帝の即位した次の年がこの元号の始まりになってるんです。でそれがちょうど紀元前140年で、その時の元号がですね、権限、元を建てる、建国、建物の建てるに、元、はい、始めですね、元号の元です。で権限元年というのが、これがまず元号の一番最初の中国で起こった、はい、初めの元号です。でそのなぜ元号の元ってどういう意味かというとですね、当時は漢の時代は天命思想といって、この帝王になる人は天命を受けて、その民を教育指導していくというのがあるんですね。でその教育の中で元というのが時と、いわゆる時間ですよね、時と空間、これを統治するのが帝王なんです。その次元の時の元、始めを次元という、その二つの元をですね、元というのは今言った時間と空間、これを統治するのが皇帝、帝王だったんです。でそれで教育を、民を教育すると、まあ、そういうのが、それが天命だと、そういう思想があったんですね。それでその元の元号の元というのは、そういう時と空間から始まってるんです。
は
い、
それが日本に入ってきた。
そうですね。で、日本もちょうどこの今学校で習う、いわゆる大化の改新ですね、645年で習いますよね、
虫子引きで。
これが一番日本で最初の元号です。でこの時はちょうど35代の光玉天皇さんの時です。
光玉天皇、
そうそう、はい。でちょうどこの頃はですね、国づくりがちょうど、大切な時期で、今一番基礎をこう固めようとしている時なんですね、国づくりとして、
はい、
で大陸を意識して、やっぱり大陸の文化をどんどん取り入れて、発展していこうと、まあ、そういう改革の年でもあった。それでこの大化がまず一番先に、日本の出典になる、初めになるんですね、元号の。でずっと数えていくと、今回が248番目と、まあ、そういうことに、なるんですね。
はい、長い歴史があるわけですよね。
そうですね。
そして次が令和ということですね。
そうですね。
命令の令に平和の和という。
そうですね、はい。まあ、こちらの方は新聞、報道、テレビ等で、たくさん報道されましたけれども、まあ、いわゆる今回は中国の古典じゃなくて日本の古典から、取ったということで、万葉集ですね、万葉集の梅野の花の歌32首合わせて、序という序文に書いてある、まあ、そこは何回もね、報道で、されてますので、まあ、その太宰府で、梅の花を囲んで、みんなでこう歌を読みをした、まあ、宴会を開いたわけですね。その時の、序文の方に、この霊月、月の良き月という霊月と、それから気よく風やわらぐ、風やわらぐの和ですね、はい、その霊と和を取って、令和に決定したということでございますね。
はい、日本の古典から霊を取ったっていうのが初めてってことですよね。
そうですね。 で万葉集というのはもちろん歌なんだけれども、あの当時は全部あの漢字で書かれてるんですね。万葉集は
あの漢詩のように。
そうですそうです。で日本には歌も言葉が音があったんだけれども、それに中国の漢字を当てはめてこう万葉集を全部綴ってるんですね、はい、ですからまあ歌は心、それからあの、うん、漢字はまあ理屈というかね、うん、それを取り入れて、万葉集を表したということですね、はい、で一番日本の、うん、一番あの高い、して最古の、うん、古典ということになりますね。はい、
はい、まあ、今回はその梅の花を読んだところから選んだ令和という言葉が、ね、元号として選ばれたということですが、まあ、今回はあの天皇陛下が退位をされるということで、こう元号変わる、
そうですね、
まあ、代が変わるということです。
身代
わりですよね、これはやっぱりずっとこの流れで来ている。あのこれまではまあ亡くなって、即位されてという
のは明治からです。これ意外と新しいんです。
じゃあ明治以前はまた違う。
明治以前はね、江戸時代が一番あの改元が頻繁にされてるんです。もう 1、2年ですぐ変えてみたり。
そんなに、
それは何がきっかけです。すぐ 1、2年で変えてしまったんですか。
本来はですね、あの政変、政治のあの変革、それからあとあの、病とか、それからあの洪水とか地震とか、そういう災害、そういうものがあるとき、それから逆にあとおめでたい、あの、ことがあったときも書いてるんですね。頻繁に書いてたんです、江戸時代は。
じゃあ比較的まあ長くなったのは最近の話なんですね。
そうなんです。で、ただあんまり書いすぎて、その批判が出てですね、あの、煩雑だということで、あの明治維新をきっかけに明治天皇の勅命によって一世一元の姓というのがあの初めて定められて今に及んでるわけですね。
よかった。これでね、何年前かっていうのを計算するのがね、もう難しくなくなりましたね。
ちょっとなかなかね。
そう
なんですね。割と最近の話だったんですね。
それであの今言ったようにあのそうなんですけども、あのいわゆるあの第二次世界大戦が終わってからですね、やっぱり世の中からと変わりまして、この言語に対する、なんて言いますかな、あの文化がですね、少しこう、気が薄れていくというか、戦後ずっとそういうあの機運が続いてたんですね、それではあのいずれ言語がなくなる可能性も出てくるということで、法制化しようというので、この昭和54年に言語法制化というのが初めてできて、であの法律の中で保障して、あの言語を定着させていこうと、まあ、そういうことが行われたわけです。
でこの言語あるのは日本だけと言われてますが、
そうですね、
日本でもでも今もおっしゃったように、こうだんだん、まあ、言語とあと西暦表記が ね、
そうですね、たくさん使いますよね、でこれはならあのどっちがいいとかの問題でないので、あのいわゆる文化として生活の中にこう、根付いていることがあの重要なの で今回の、言語の発表でもすごく全国的にフィーバーしてますよね、
もう令和フィーバーと言いますか、
曲もできましたしね、
そうですね食べ物にあの令和という字を書いたりとか、
そうですね、だから、まあ、あの広く受け入れられてるということは間違いないんですけども、でまあ、あのこの西暦と言語、そのこう どんなふうなイメージがあるかということなんですけれども、西暦というのはやっぱりこう時を刻むように1年1年、ただこう、まっすぐこう進んでいく、直進的なイメージがやっぱりあると思うんですね。
数が増えていきますからね。
そうですね。で言語はあの、そうですね、例えば明治維新であれば明治っていう言葉が出ると明治維新だとか、そういうあの時代背景がすぐ頭に浮かぶ、ということは、まあ、逆に言うとあのこう巻き戻しが効く、テープとかの CD で巻き戻しが効く、すぐパッとそこに帰れるんですね、
風景時代背景がこう出てくる景色としてね。
そうなんです、そうなんです、それがやっぱり言語のいいところで、あの、まあ、過去をあの振り返る時もそうだし、それから自分たちの生まれたその時代感覚、まあ、そういうものを、ね、共有してるっていうかね、ですので何年生まれっていうと、あの例えば昭和何年生まれっていうと、その当時の人はすぐその時代背景を思い浮かべて、こうだったよね、ああだったよねってすぐ会話が弾むんですよね。そういう、こう時代の共有感というのが、あの非常に、大事なのが、大事というかイメージとしてあるのが言語だと思います。
はい、
ですから、あの、生活の、なんか流れの中で、西暦も言語もね、あの合わせてこう使っていければ一番いいんじゃないかなというふうに思います、
まあ、どちらかに絞るっていう必要はないですよね、
そういう必要ないです、全くありません、
まさに今その、ね、言語の切り替わりということ で、ね、私たちはもうこの歴史的な瞬間に立ち会おうと、
そういうことですね、全くですね、でこれ前回はあの昭和天皇のご不礼があったので、 結構も喪中なのでなかなかこう祝う感覚が出なかったんですけど、今回はまずね上位ということで、あらかじめこういう元号が発表されてね、新しい時代を迎えようというそういう機運が高まっていることだと思いますけれども、
まあ、どんな気持ちで迎えればいいですか、新元号は。
そうですね、やっぱり常にその時代時代の祈りというかね、それから目標とか、まあ、そういうものを一人一人が持ってやっぱり、明るく豊かなっていうね、いつの時代でも祈られることですけども、あともう平和で、っていうことですね、はい、そういうことがやっぱり、それぞれの、人々がですね持っていただければいいんじゃないかと思います、はい、でもう一つお知らせしておきたいことがありまして、実はちょうど幕末、それから明治にかけてですね、今の伊予、愛媛県ですね、
はい、
当時の松山藩、でこの内藤明節さんという方がいたんですけども、この方は例の正岡子規の俳句の師弟でもあるんですね、で実際は内藤明節さんというのは幕末生まれで、正岡子規さんよりもちょっと年上なんだけれども、やっぱり正岡子規の俳人としての正岡子規を師匠としてですね仰いで、でいろんな歌を俳句を歌ってきてるんですね。
武士であり、じゃあ俳人であるということ
ですか。そうそうそう。で明治になってからの管理ですから、役人ですよね。はい、でこの方がちょうど、当時の、元日を迎えた時に歌った歌が元日や一系の天使富士の山という有名な句があるんです。
これは どういう歌なんですか。
そうですね。いわゆるこう新年、一番先の新年の元日を迎えて、この一系の天使というのはいわゆる天皇様のことです。で天皇様は万世一系と言われてて、いわゆるこう今の男系125代ですね、そこまでつながっている一系の天使、これ昔は全部天使様というのは天皇さんのことを天使様天使様って、そういう呼び名で習わしがあったので、ここは一系の天使、いわゆる代々続いている天皇家という意味です。天皇さんということですね。でこれは自分たちの、家族で考えると父母、祖父母、曽祖父母と、まあ、いわゆるこう血がつながっているわけですね、
はい、
これを日本民族の全体で見るとこの天皇さんがそれを象徴的に、血脈をずっとつなげていると、そういうイメージを言っているんだと思います。それから富士の山はもう国民、国家を日本を代表するいわゆる風景、日本といえば富士山というぐらい、富士の山はもう外国から見てもですね、富士山って必ず誰でも知っている通りですね、いわゆるこの日本の象徴的なものを一番代表していったのがこの一系の天使と富士の山で、これもまた心新たに自分の家系をこういうものに重ねてですね、こういう象徴に重ねて長い歴史の悠久の歴史の中に、自分もその一人として生きてるんだなっていうことをこう実感してる、そういう歌だと思うんですよね。
はい、
ですから非常にこう、元号というものも、その一つの、象徴ですよね、時代時代の象徴、それを共有しながら、また新たな年をこう迎えてる、そういう気持ちがこの歌に込められていると思います。
その当時からもうやっぱりこう国民の象徴というね、
そうですね、
イメージもあったわけですから、一世一元ということ で、
そうです、ね、やっぱり日本の、なんて言いますかね、日本の文化は和の文化というのは、今大陸から受け入れたように何でもね、一応一通り何でも受け入れるんです、いいことも悪いことも、でその中から取捨選択して生活の中にこう根付かせていくんですね、これがやっぱり日本の和の文化だと思います、ですからやっぱり調和も調和の和、だから大和も大和とか 和ですよね、
大きい和ですもんね。
そうですね、やっぱりそういうその調和をやっぱり大事にしてきたのがやっぱり日本だと思いますので、この元号もそういう意味でですね、この日本の文化としてこれからもね、一世一元を守り伝えていただければいいんじゃないかなというふうに思っています。
取捨選択という話もありましたが、日本に根付いた大きなね、語り継いで伝えていくべき文化ということですね。
そういうことですね。
はい、このコーナーは次回はですね、もう令和元年の5月13日にお送りすることになりますので、元号が変わってから5月13日にまたお送りします。このコーナーでは皆様からの神社に関する様々な質問も募集中です。はがき、ファックス、Eメールで質問を受け付けます。 はがきの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564、メールは駅@akita-abs.co.jp、 駅はアルファベットの小文字で EKI です。この時間は秋田県神社庁教科副委員長の川尻貴樹さんに元号について伺いました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。